青空 FM 第92回目。第92回目もゲストなし、私、ホルテの一人会となります。パーソナリティ、ホルテの自己紹介をしておきますと、ウェブエンジニアやってます。ホルテと申します。今回は、前回まで IT エンジニア話してたんで、ちょっと傾向というか思考を変えて、IT エンジニア話も楽しいんですけど、趣味の話をちょっとしようかなと思っております。で、何の趣味の話かっていうと、ちょっと音楽の話をしようかなと思いまして、どういう音楽かっていうと、個人的に懐かしい曲というのをちょっと紹介していきたいと思います。これが、ラジオ、民放のラジオっていう表現が正しいのかわかんないですけど、要は、ちゃんと許可を取ってる、お金を払っている放送局なら、曲紹介、しつつその曲を流すなんてことができるんですが、残念ながらそんなことはやっていないので曲のタイトルだけ紹介して思い出話はするんですが、曲自体はすいません、 YouTube とか今だとあれなんですかね、 Spotify とかであるのはあるかもしれないんでちょっと聞いてみてください。で、懐かしい曲っていうのがその世代っていう考え方が一個あって、20代大歓喜とか30代大歓喜みたいな、あるいは90年代、80年代生まれの人、青春の人みたいな感じの懐かしさってあると思うんですけども、なんか私が子供の頃聴いてた曲って、私87年生まれなんですけど、明らかに87年では赤ん坊なので、物心ついたのが90年代頭ぐらいなんですけど、物心ついた90年代頭ではちょっと古くないみたいな曲、80年代の曲とか、あとは、なんていうんですかね、意外と新しい曲、2000年、もう2000年の曲を新しいと言ってしまうのがあれなのかもしれないんですけど、新しい曲だよね、青春時代90年代なのに2000年代の曲も聴くんだ、みたいなところもありつつ、大体は90年代の曲なんですけど、っていうところで、なんかその子供の頃、懐かしいな、聴いてて懐かしいなと思った曲、両親が聞いてたとか、テレビでやってた、なんか、ベスト10みたいな番組で、めっちゃ当時、ロングセラーで何年も流れてたとか、ヒットソングで流れてたとか、ドラマの主題歌だったみたいな感じの曲を、ちょっと魚に話していければなと思います。前置きが長くなっちゃいましたね。では、1曲目、これ、適当に、曲、上げてくんで、なんか好きな順とかでもないし、年代順とかでもないし、ジャンル分けとかもなく、なんならさっきミスチルの話したけど、またミスチルの話しますみたいなことやり出すんで、順不同です。で、1曲目が五代五の銀河鉄道39ですね。で、これは劇場版銀河鉄道39の主題歌だったはずの曲で、銀河鉄道39といえば2曲有名な曲があって、この五代五の39と、あと佐々木勲さんだったかなって方が歌ってるアニメ版の主題歌ですね。だったと思うんですが、の方があります。で、これは五代五版ですね。で、サビ聞くとわかると思うんですけど、銀河鉄道39のことを、英語で言ってるんですよね。ザ・ギャラクシー・エクスプレス39だったかな、なんかちょっといろいろあったかもしれないですけど、みたいな感じで言ってるんで、ああ、聞けばあれか、となるような曲であります。で、これはちょっと何年の曲かはパッと出てこないんですが、子供の頃聞いてたかと言われるとちょっと怪しいんですけど、なぜか記憶に残っていて、なんでしょうね。39、別に再放送とか見た覚えもあんまりないんですけど、大人になってから知ったんですかね。懐かしいなと思って手に入れた曲です。で、次が、サザンアイズですね。これ、サザンアイズという同名のアニメの主題歌だった曲で、歌っているのが高田バンドというバンドになるんですが、女性ボーカルと男性ボーカルのデュエット曲って言うんですかね。女性ボーカルの方が当時だと板橋亜美さんって方ですかね。今だと三松かな、三松かな、漢数字の三に松林の松で亜美さん、三松亜美さんって方で、男性のボーカルの方が立木文彦さん。この方、ナレーションとかでかなり有名な方なんですけど、アニメ界隈で有名どころだと、銀魂のマダオっていう、まるでダメな男だったかな、略してマダオなんですけど、をやられている方で、で、立木文子さんめちゃくちゃ歌が上手くて、銀魂やる前から知ってる業界の人だったら、 立木さん歌うまいよねって感じなんだけど、銀魂で知った人からすると、え、和田尾の人こんな歌歌うまいのみたいな感じになるやつですね。でサザンアイズ自体は、林原めぐみさんが主役というかヒロインか、ヒロインをやられていて、その流れでこの曲のカバー、林原めぐみさんのカバーとかもあるんですけど、まあそれで、立木文彦ブーンの歌声を久しぶりに聞きたいなということで手に入れた一曲ですね。で、次が魂のルフラン、高橋洋子さんですね。で、意外と残酷の天使のテーゼは持ってたんですけど、魂のルフランを持っていないことに気づき、最近ちょっとライブで生で聞いたりもさせていただいたので、手に入れた一曲ですね。まあ、語るべくもない名曲なんですけど、まあぜひ聴いてほしい曲ではありますね。で、次が、アゲインという曲の星総一郎さんが歌っているアゲインですね。で、これ知らない方というか知ってる人はもうほぼいないんじゃないかみたいな感じなんですけど、これは主題歌とかじゃなくて、キャラソン？イメージソングみたいな感じで、ロストユニバースという、まあ、スレイヤーズの作者の方が書いてた別のファンタジー小説、ファンタジー ?SF? まあ、ラノベですね。ラノベのアニメ化した際に、主人公のケイン・ブルーリバーを星総一郎さんという方が声優さんがやられたんですけど、そのケインのキャラソンですね。で、なかなかこれが個人的には非常に名曲だと思っているんですけども、星がライブに出てくるときは、だいたいシャイニング・ティアーズを歌うということが多くて、まあ、ゲイン歌われることはなかなかないのかなーって感じで。まあ、本人の単独ライブとか行けば、ひょっとしたら歌ってるのかもしれないですけど、まあ、どこかで一度は聴いてみたいなという感じですね。で、また、J-POP に行きまして、ロマンティックが止まらない、CCB ですね。これも、名前知らなくても、曲が流れてきたら、わかるっていう人はすごく多いと思っていて、まあ文字通りロマンティックが止まらないって歌ってる曲なんですけども、これは何でしょうね、子供の頃聞いてたのかなって感じなんですけど、なぜか非常に懐かしさを覚える一曲ではありますね。で、ここからミスターチルドレン、ミスチルですね、がちょっと続きまして、トゥモローネバーノーズ、シーソーゲーム、名もなき歌があります。まあどれも、知ってるって感じで懐かしいって感じなんですけど、ドラマの主題歌になってる曲もあったかな？この3つの中でも。っていう、はっきりした記憶はないんですけど、ああ、ミスチルってこんな感じだよねとか、ああ、シーソーゲームあったよね、名もなき歌あったよね、みたいな感じで非常に懐かしいですね。で、次が、フレンズ。これはレベッカというアーティスト？バンド？アーティストかな？まあ女性ボーカルさんが歌われている曲で、でこれが、確実に僕が生まれる前の曲なはずなんですよね。なんか YouTube とかで検索してるときに、生まれ年に渋谷でライブやってましたみたいなやつの音源とか上がってたので、ワンチャン10年ぐらい前の、僕が生まれた年から10年、5年は前の曲なんじゃないかなっていう感じです。で、これが非常にいい曲で耳に残るし、なんか、まあ、一周回ってるのかもしれないですけど、令和の今聞いても、ちょっと新しいじゃないですけど、古臭く感じないというか、ポップな感じがすごいいいですよね。で、ちなみに7歳年下の嫁もこの曲が好きだと言っていて、なんか幼馴染とカラオケに行くと幼馴染の方がよくこれを歌うらしく、で、どうやらそれは両親かなの影響とかで聞いていたらしくて、あ、やっぱその子供の頃の環境で刷り込まれた、世代的にはちょっと違うんだけど、覚えにある、記憶にある曲みたいなのってあるんだなっていう感じでした。で、次が、ケツメイシの桜ですね。これは僕の中では結構新しめの曲で、おそらく2000年入ってからの曲かなみたいな感じなんですけど、違ったら申し訳ないんですけど。で、まあこれは、なんでしょうね。なんか、まあ、どの世代もそうなのかもしれないですけど、桜に関する曲ってすごい流行るというか、まあ、四季、シーズンものなので、春が来れば桜の歌が流行りみたいなところはあるのかもしれないですけど、僕の中で桜っていうと、この曲、ケツメイシの桜とか、あと森山直太朗だったかなとか、あと誰かいたかな、福山雅治とか歌ったかな、桜の曲。桜坂とかだったみたいなところで、まあ一番印象に深いというか、あるのがケツメイシの桜で。で、これまあ YouTube でミュージックビデオ、多分公式かなが出してるのを見たんですけど、 まあなんか、出来のいいカラオケのウィンドウというか、テレビに映るミュージックビデオみたいな感じで。まあなんか一度同棲してたカップルが喧嘩して別れるみたいな。で、あの時は良かったねみたいなのを桜の木を見ながら振り返るみたいな映像になってるんですけど。まあなんかすげえ続きが気になるから、こういうのやめてくれみたいな気になる。まあある種の共感性周知みたいな感じだったという、全く曲とは関係ない話になったんですが、そんな感じです。で、ここから、サザンオールスターズが6曲ぐらい続きまして、ざっと曲名を挙げていくと、ホテルパシフィック、津波、愛しのエリー、愛の言霊、希望の轍、真夏の果実、涙のキス。こうやって並べてみると、4曲ぐらいは、の、なんとかのなんとかっていう、ちょっとジブリっぽいタイトルで、あと、ローマ字？英語？英語？ローマ字？津波はまあ、ローマ字か。まあ、の曲が多いですね、サザンって。で、この中で、ホテルパシフィックが多分2000年の曲なのかな？なんか意外と調べてみたら新しかったなっていう思いがあって、で、時点で津波とか希望の轍が90年代ぐらいな感じ。あと、愛の言葉もそうかな。で、真夏の果実、涙のキス、愛しのエリーとかは80年代、90年代頭ぐらいの。まあ一番って言うとあれなのかな。まあサザンがデビューしたのが80年代前半だったと思うので、5年ぐらいだったと思うので、バリバリ、まあ当時の CD 音楽業界のブームみたいのもあったと思うんですけど、売れてた時代ですかね。まあサザン自体はずっと出せば売れるようなバンドではあるような気がしますけど、ファンがいっぱいいるんで。でまあこの中で、愛の言霊とかは確かドラマの主題歌になってて、夜、実家、まあ当時の実家は社宅だったんですけど、会社の社宅の居間でこのドラマを見ながらサザンの曲を聴きつつカレーを食うみたいな子供少年時代だったなとか、あとはまあ両親が湘南の出で茅ヶ崎と横浜なんですけど、まあそれもあってサザンすごい好きで、愛しのエリーとか真夏の果実、涙のキスあたりは当時はテープでしたね。これ前も話したな。まあ車の自家用車のカーステレオがテープで、まあ、そこにダビングしたサザンの曲とかはよく流れてましたね。で、次が、これは比較的新しいと言いつつ90年代な気がするんですが、サスケの青いベンチという曲があって、この曲ではないか。もう一曲、似たような曲で懐かしい曲があるんですけど、まあ、この曲も子供の頃よく聴いてて、懐かしいなと思ってた曲ですね。これはなんか、両親がとかではなかった気がしますね。僕が小学校、中学校の時に売れてて、よく見聞きしてた曲な気がしますね。で、次がスピッツですね。3曲ぐらいあるんですけど、チェリー、ロビンソン、空も飛べるはずというところで、まあ、これも90年代音楽、まああとテレビですかね。ラジオ、テレビ見てた人からすると、ああ、よくやってたねって感じで、90年代前半ですかね。僕が6歳とか8歳とかそれぐらいの年齢だったような気がするので。で、まあやっぱりチェリーは非常によく聞いてたなぁとか思いますし、なんか修学旅行じゃないんですけど、学校だか当時通ってた少年サッカーの遠征っていうんですかね。試合会場に移動するバスとかに、ちっちゃいテレビが、まあブラウン管でしたね。ブラウン管のテレビがついてて、そこでなんか、それこそカラオケの映像みたいな MV だったのかなみたいなのが流れてて、スピッツのテリーとか、あとセーラームーンとかなんかアニメ流れてたような気がするな、的なところでなんかテレビ以外でもなんか要所要所でよく聞いてたなって感じですね。で、次がこれも懐かしいなと思いつつ、どこでどのタイミングで聞いたか全く思い出せないんですけど、 Want to be long というバブルガムブラザーズというバンドグループアーティストさんが歌っているオンリーロングっていう曲があるんですけど、これも多分聴けば、ああ、あの曲かーってよく思う方がいらっしゃるかもしれないです。で、なんか7歳年下の嫁に聞いたら、エグザイルと倖田來未だったかな？がなんかカバーしたらしく、デュエットで。で、そっちの曲、むしろそっちがオリジナルだと思ってたぐらいのことを言われて、ああ、そういうことあるよなーみたいな。エグザイル、チューチュートレイン有名ですけど、チューチュートレインも、あれカバーでオリジナル別の人が歌ってたりするんで、まあそういうのはあるなと思いました。で、次がプリンセスプリンセスのダイヤモンドと、あと世界で一番暑い夏。もうプリプリはちょうど僕が生まれた後2年後かな、 平成元年とかなんですよね。世界で一番暑い夏のリリースが平成元年9月、8月 ?8 月かなとかで、まあその時一番ヒットしてた時代なんですけど、まあその数年後僕が物心ついてからもめちゃくちゃ聴いていた曲で、折に触れて、まあ平成の名曲みたいな感じで、よく流れている曲で、ああ、懐かしいなと思っていた曲ですね。世界で一番暑い夏も好きなんですけども、ダイヤモンドもいい曲だと思いますね。好きですね。で、次が、トゥモロー、岡本麻代さんという方の曲で、これは何の主題歌だったかな、なんか、NHK 生き物地球機構だったかな、なんかそんな感じの NHK の、まあ、教育番組ではないんですけど、まあ、動物紹介番組みたいなのの主題歌だったような気がするんだよな。でも違う曲だったかな。みたいな感じで、まあ、子供の頃聴いてた曲ではありますね。で、次が、異邦人、久保田咲さんかなという方で、異邦人はもう、イントロがもう独特で、もうサビまで行ったら確実にって感じの、聞いたことある人はわかるって感じの曲で、これは世代というよりは多分両親、特に母なのかな?がなんか好きだったような気がしていて、まあ母世代、僕の母世代の人が結構好きだったんじゃないかな、みたいな曲で。まあこれも非常に子供の頃聴いて耳に残っていたようですね。で、桑田佳祐ですね。まあサザンではなくて桑田佳祐個人名義への曲として、波乗りジョニーと白い恋人たち。波乗りジョニーはコーラかなんかの CM ソングだったかなと思うのですが、まあ、この辺全部記憶で喋ってるんで間違ってたらあれなんですけど。白い恋人たちは、うっちゃん、うっちゃんなんちゃんの内村照吉さんだったかな、うっちゃんがミュージックビデオに出るっていうので当時話題になった曲 で、非常にクリスマスソングとして、ラブソングとしてよくできている、よくできているっていうのは上から目線であれなんですけど、大好きな曲で、ああ、久しぶりに行きたいなと思って、手に入れた曲です。で、次はまたちょっと古い曲、多分生まれてないんじゃないかなーって曲なんですけど、ちゃちゃちゃ、石井明美さんかなという方が歌っている、本当にこれサビでちゃちゃちゃって言っている曲なんですけど、まあ、これも昭和感バリバリの曲で、まあ、聞いたらわかるかなって感じなんですけど、まあ面白い曲ではありますね。これも多分子供の頃聞いてた、両親かな?いや、テレビだったのかなって感じの曲です。で、次はマイレボリューション。渡辺美里さんですね。で、これは何かの主題歌ではなかったんですが、なぜか聞いた覚えがあり、聞いていた記憶もありって感じで、で、ちょっと調べてる段階で、ライブ音源かなんかを見ていたら、実は小室哲也が編曲アレンジかなんかをしていて、まあライブで出てきたこともあったらしく、へえーなんてことも思った一曲ですね。で、次が、ランナー、爆風スランプですね。で、これも、まあまあ古い曲だと思うんですけど、まあでも両親は聞いてなかったな。どこで聞くようになったんでしょうかね。まあでも特徴的なメロディーと歌詞で非常に大好きな曲で。7歳年下の嫁も、この7歳年下っているのかって感じなんですけど、まあ要はジェネレーションがあっても、知ってる曲は知ってるよねって話をしたいだけなんで、あれなんですけど、まあ嫁も知ってたって曲ですね。であと、騎士団のワンナイトカーニバル。で、これが非常に新しいと言っても2000年代だと思うんですけど、まあ、僕が高校か専門学生の頃になんか友達が歌ってたような気がするんですよね。っていうのがなんか懐かしさもあり、まあ言うて、20年は経ってないですよね。17年 ?19 年ぐらい専門学生だと。もうすぐ20年ぐらいになっちゃうんですけど。っていう感じなんで。まあ懐かしいですね。で、次が、ジュークの、あの紙飛行機曇り空割ってという曲で、で、この曲がおそらく子供の頃、テレビで見ていためっちゃ懐かしの思い出のある曲で、当時、80年代後半から90年代前半ぐらいだったんですかね。夏休みアニメ劇場みたいなのをやってたんですよね。9時半ぐらいから10時半ぐらいまで。なんかアニメを2本ぐらい流して、みたいな感じで。で、僕が子供の頃は大の大冒険とかをやってて。で、バランが出てきて、これからバランとどうなるのみたいなところで終わるみたいな。まあアニメ自体その辺までしかやってないんですけど、当時の最初の方のアニメのやつなんで。で、この アニメ劇場の終わりエンディングに、このあの紙飛行機曇り空はあってっていう曲が、なぜか流れていて、なんか夏休みの思い出じゃないんですけど、起きてとりあえずアニメ見て、あの紙飛行機曇り空を割ってを聞いて、まあ外に遊びに行くのか、ゲームするのか、宿題やるのか、みたいな、まあほんと小学校の頃の思い出って感じですね。なんなら小学校高学年はもうこの曲ではなかった気がしますね。で、非常に思い出深い曲となっています。で、次が、小さな恋の歌。モンゴル800。これも比較的新しいのではって感じなんですけど、2000年代の曲だったかな？ギリギリみたいな。で、これもそんなに、なんなら忘れてたぐらいなんですけど、改めて聞いてみたら、ああ、こういう曲あったなみたいな感じで。なんかあんまり、小学生とか子供の頃の思い出、記憶と結びついているというよりは、まあ中学生ぐらいの、ちょっと制服、学校の制服なんか着ちゃって、大人、ビター振る舞いをしようとしていたあの頃みたいな、もう無邪気ではいられないみたいな、何の話だって感じなんですけど、ぐらいの時に聞いたちょっと新しいモダンな曲みたいなイメージがありましたね。で、ちょっと純不動なんで、またミスターチルドレンが出てきたんですけど、イノセントワールドとノットファウンドですね。で、ノットファウンドが個人的にはミスチルの中では一番好きかなという感じで、これ確か、うっちゃん、内村てるさんの主演ドラマの主題歌かなだったと思うんですよね。これ間違ってたら申し訳ないですけど。バスストップだったかな？ドラマのタイトル。うっちゃんがバスの運転手やってて、なんか地方から出てきたとかの設定だったのかな？で、なんか、都会の人は冷たいんだけど、地方から出てきたってわけでもないんでしょうけど、その人は、うっちゃんの役は非常に優しい人で、いろいろ騒動を巻き起こしながら、恋愛ものだったのかなみたいなことをやっていくみたいなドラマだったと思います。それでノットファウンドすごい聞いてて、めっちゃ印象に残ってる曲ですね。で、スマップが2曲で、ライオンハートと夜空の向こう。ライオンハートはドラマの主題歌で、これ確か草薙くんが出てた大食いかなんかのドラマの主題歌、エンディングかなだったような気がします。これも懐かしいですね。で、夜空の向こうは、あれなんですよね。僕が小学校の頃、合唱で、学校の合唱で歌ったっていう曲で、まあいろんな意味で思い出深い曲ですね。まあ曲としてもすごい好きなんですけど、まあ学生の頃は、まあ、その合唱で歌ったみたいな思い出が逆に邪魔であまり聞いてなかったんですけど、まあ大人になると、遥か彼方、遠い銀河系の彼方でぐらいの感じになるんで、聞きたいな、聞いてみようかなって感じになる曲ですね。っていうところぐらいで一旦区切りますかね。まだまだ、あるんですが、まあ、あまり収録時間が長くなると、編集時間も長くなるのと、まあネタとしてパート2で使い回せるというのもあり、次回以降どっかでまた触れたいと思います。ぜひ、後で告知するハッシュタグですね、シャープ青空 FM で、あ、その曲知ってる懐かしいとか、あ、これあったねとか、自分こっちの曲の方が記憶にあるんですけど、みたいな、そういう懐かしい曲、タイトルだけでもいいんで、ちょっと上げてもらえると、番組内で拾って、話を膨らませやすいので、ぜひともお願いします。では、このポッドキャスト、青空 FM の告知をしていきます。青空 FM ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよってせいも大丈夫。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、夏メロの話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。連絡方法は Twitter の DM など、後で紹介する方法で何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ青空 FM、シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、ぜひよろしくお願いします。さらにお願いですが、青空 FM ではご支援を募集しております。Pixiv ファンボックスか、オフセというサービスで支援できますので、支援してやってもいいよという方は何卒よろしくお願いします。こちらも配信ページのリンクから、支援可能となっております。ゲストがいないので、私、ホルテの告知をしておくと、まあ、いつもと同じですね。技術同人誌、そろそろ新刊書かないとやばいなって感じなんですが、と、あと、ま、副業、そろそろ動きがありそうと言って、まだ、決定的な、あれをもらえてないんですが、 まあ、何かしら進めているのと、まあ、並行して案件を受けることは調整次第で可能なので、ご興味があればぜひよろしくお願いしますというのと、まあ、あとはお便りですね。頻繁に配信をするようにはしてみましたが、なかなかツイッターの投稿もなく、お便り、Google ホームに向けたお便りとか、あとはブルースカイでも実はちょっと告知というか配信したよぐらいのことはやってるんですけど、そちらのハッシュタグでも特に案内がないので、まあツイッターでって言っちゃってるんで、ブルースカイでつぶやく人はいない。まあそもそもブルースカイはあんまり人がいないとかあるかもしれないですけど、というところはあります。まあもうちょっといろいろ露出を増やす以外にも、RSS をちょっと直して、Google ホームのリンクを入れておくだとか、いろいろできそうなことはあるので、ちょっと時間を見つけてやっていきたいかなと、ポッドキャスト的には思っております。というわけで、第92回目は、ホルテの一人会ということで、夏メロについてお送りしました。ご聴取いただきありがとうございました。